五旬節ってちょっと難しいね。この日はペンテコステって実は言われているお祭りの日です。このお祭りはユダヤ人はね、成人した人はこの神殿に、行かなきゃいけないんだ。神殿に行って神様を礼拝する日なので、だから五旬節の日ということは世界中からユダヤの人々が集まってたんだね。ね、そういう日なんだよ。いっぱいいっぱいの人がいたわけね、神殿にね。で、皆が同じ場所に集まっていたってあります。まあこれ同じ場所に集まってたんだね。どこに集まっていたのかな、それは実はね、神殿であったというふうにね言われています。そして、すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。うわ、すごいことが起きたね。みんなどう？これ、読んで理解できたかな？まずね、何が起こったかというと、おそらくここでみんな集まって何してたかというと、神様をたたえたり、そして、神殿にいるわけだからね、祈りを捧げていたわけだよね。そしたら天から突然激しい風が吹いてきたような、だから風が本当に吹いてきたわけじゃないんだよね。そしてでもさ、ちょっとみんなさ、風が激しい風が吹いてくるとどんな音する？ビューとかゴーとか、そうだよね、そうそういう音がしたのかもしれないね。音が鳴った、響き渡ったって書いてあったから、そうだよね、そういう音がしたんだよ。実際には強い風が吹いてたわけでもないんだけど、ゴービュー、どっちだろうね、わからないけど、でもね、そんな音が、これ家全体って書かれてるけど、おそらくこれは彼らがいたその神殿、宮全体に響き渡った、まあ、そういうふうにね、まあ、ここで書かれてる。どうだろうみんな、この教会がね、そんな音にね、がこうで満ち溢れたらどう？驚くよね。そしてそれだけじゃないんです。3節です。炎のような舌が分かれて現れた。どう？これ怖くない？炎のような舌が分かれて現れて、一人一人の上にとどまった。これすごいよね。お友達の上にそれがとどまったら怖いかな、どうだろうね。でもそれが使徒たちのその上にとどまったのね。舌のような炎が現れて、これ何を言ってるのかっていうと、まずこの風というのは聖霊を表しています。そしてこの炎というのは神様を表しています。まあ、すなわちね、神様が聖霊としてここにねいてくださったんだよね。そしてそれだけじゃないんだ、素晴らしいことが起きます。こんな感じだったのかな。絵が出てるね、よくわかるね。これだとね、舌のような炎が一人一人の上にとどまってる、まあこんな感じかもしれないよね。さあ、でもじゃあ何のためにこの、舌のような炎ね、聖霊が来たのかなってことだよね。さあ、それが4節に書かれてるよ。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。4節です。すごいことが起きてるね。聖霊が今こう言って下ってきて、何が起きたかというと、聖霊が御霊が語らせるままに語った。これ何を言ってるかというと、イエス様を証しし始めたんだよ。イエス様ってこんな素晴らしい方なんだ、私たちのためにこんな素晴らしいことをしてくださったんだ、イエス様は私のために十字架にかかってくださった。これ何言ったかわからないんだけどね。でも御霊が語らせるままに、ここでまたすごいこと、他国のいろいろな言葉で語った。みんな何を知ってる？いろんな言葉あるよね、世界中にはいろんなね言葉でここは、語られてるんだよね。これはここにいた弟子たちの力じゃないよね。勉強したわけでもないんだけど、でも聖霊が下った時にそれができるようになってるんですね。 すごいな。さあ続いて、うん、これはペテロさんかな。ペテロさんが何かこれ見て見て、すごく力強く何か話してるよね。ペテロさんってどんな人だったかというと、聖霊が下る前って怖くて隠れてたよね。覚えてるその話ね。祭司長たち律法学者たちを恐れていたわけだよね。だけどここで聖霊が力を与えて、何やら大胆に力強く何かお話ししてるのがわかるよね。じゃあ何を話したんだろうか、見てみよう。36節ですから、イスラエルの前科は、イスラエルのすべての人たちはこのことをはっきりと知らなければなりません。知ってください皆さん。何だろう、何言ったんだろう。神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。すごいね。ペテロさん、そういうことをね、話すことができるようになったんだよ。だってさ、恐れて隠れてたのに、ユダヤ人に見つからないようにしてたのに、でもここでは聖霊が望んで力を与えて何をしたかというと、イエス様のこと話してるよね。力強く大胆に話してます。そして何を言ったか、イスラエルの人たち、あなた方の罪がイエス様を十字架につけたんだよ。そのことを話した。これペテロさんがそういう話したんだね。力を得ました。さあそして聞いてたんだね。そこにいた大勢の人がお祭りだからいたんだよね。そしてその話を聞いていました。え、私のこの罪がイエス様を十字架にかけたんだって。この話を聞いて心刺されました。みんなどう、お友達、心刺されたらどんな気持ちになるかな。痛いよね、刺されるんだからね。心が痛かったの。私の罪がイエス様、そのイエス様というのは救い主だよね。救い主を十字架にかけてしまったの、なんてことなんだ。そう思ったんだよね。ああ、なんてことをしてしまったんだ。みんなも失敗するときあるよね。ああ、やっちゃいけないことやっちゃった。そういうときもあるよね。で、ここでは、なんと救い主というお方を十字架にかけてしまったという大失敗だよね。そのことが分かったんです。さあ、そして、兄弟たちは、私たちどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは言ってます。まあ当然ね、そんなことをしてしまったってことが分かったから、私の中に罪があるってことが分かったから、そしてこの罪がイエス様を十字架にかけてしまったってことが分かったから、じゃあどうしたらいいの、そういうふうにね聞いてます。そしてペテロはこう言ってますよ。それぞれ罪を許していただくために悔い改めて、これ悔い改めるってのはどういう意味だか分かるかな。私たちの考え方、思いというのを自分に向けてるんじゃなくて、この思いを神様に向けることだよね。悔い改めて、あ、ごめんね、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。これは何を言ってるかというと、イエス様を救い主として信じなさいってことをここでペテロはね、はっきりと言ってます。そうすればどうなるのか、賜物として聖霊を受けます。さあ今日聖霊のお話してるよね。賜物っていうのは神様からのプレゼントです。として何を受けるって書いてあります。賜物として聖霊を受ける。これ聖霊って何だかっていうと、それは神様からの助けてくれる人、みんなを守ってくれる人、みんなを導いてくれる人、必要だよね、そういう人。みんなそういう人誰かな、お友達の。お父さんお母さんかもしれないよね。先生かもしれないよね。でもね、ここでは聖霊、これすなわち神様だ。神様よりすごい方っていないよね。この神様が 与えられるんだよ、聖霊として。そしてみんなと一緒にいてくれて、また守ってくれるんだよってことをね、ここで言ってるわけです。なんということでしょうか。そしてそのことを聞いて、じゃあみんなどうしたのかな。実際に心を悔い改めてイエス様を救い主としてお迎えしたんだね。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。これすなわち、これどういうことかというと、信じたってことだね。イエス様のその福音を受け入れたってことだね。その日3000人ほどが仲間に加えられた。すごいね、3000人だよ。みんな学校何人ぐらいいるかな、全員で。それよりも多いよね。3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、そして交わりを持ち、まあ教会でも交わり持ってるし、今教えられてるよね。そしてパンを裂き、まあこれは聖餐式って言いますね。そして祈りをしていた。まあ教会でもお祈りしたよね。ね、佳代子先生お祈りしてくれました。さあ、ということはね、実はこのペンテコステの時に聖霊が下ってくれました。神様が約束してくれたことが本当にその通りになったんです。そしてその時に何が起きたのか、とても大切なこと、それは教会が始まったってことです。今ここにあるの教会だよね。この教会の始まりというのは、実はね、この時聖霊が私たちに下ってくれて、その聖霊が神様の心を教えてくれるから教会ってものがあるんだね。さあ、ということで今日はね、すごく大切なことをね、みんなと一緒に学ぶことができました。さあ、ここにね、絵に描かれているように、イエス様を救い主と信じ、またイエス様が与えてくれたその福音をね、信じて救われる人たちがいっぱいいっぱい、こう出てきてくれたんだね。本当に嬉しいことです。さあ、ということで今日ね、みんなにもお話ししたいこと、まあ、ここで、ね、信じることによって聖霊が与えられるよってお話をねしました。今も同じです。もしね、私はいつも自分勝手に生きていました、でもこれからは神様を信じて神様に従っていきたいです、そのようにね思う方、自分の罪を許してください、そのように思うお友達がいたら、ぜひイエス様を救い主として心に迎えてほしいと思います。そしてイエス様が行ってくれた福音だね。福音って何だっけ。イエス様が私の代わりに十字架にかかって身代わりとなって死んでくれたことだよね。そして墓に葬られたことだよね。それだけじゃなくて、3日目にどうなったのかな。死を打ち破ってよみがえってくれた。すごいね。だからイエス様は今も生きてるんだね。そのイエス様のこの福音を、もしお友達がね信じることができるのであれば、神様によって罪許されるんです。そして永遠の命が与えられるんだ。永遠の命欲しいですか。すごいね。ぜひこの素晴らしい祝福を受けてほしいと思います。それだけじゃなくて、聖霊が助け出として私の心にいつもいつまでもいてくれるようになります。いつも助けてくれる人がいるってすごく嬉しいよね。心強いよね。さあ、今日はそのようなお話をさせていただきました。ということで、続いてペンテコステクイズやりたいと思います。いつものように丸か×でみんな教えてね。この言ってることは、丸だったら丸出してください、×だったら×を出してください。いいかな。お話ちゃんと聞けてたかな。いくよ。1番目です。ペテロや弟子たちが大胆にっていうのは、すごくこう勇気を持ってたね。神殿でイエス様を語りました。 イエス様を十字架につけたのは罪ですと言えたのは、彼らが勇気を出して頑張ったからである。丸か×か、どう？丸×？彼らは、この弟子たちはイエス様の弟子だよ。自分たちが勇気を出して頑張ったから、イエス様は救い主です、そしてあなた方の罪がイエス様を十字架につけたのですと言えたのかどうか。丸か×どっち？もう一度聞きます。×が多いかな。×だね。さあどうだろう、答え見てみましょう。じゃん、×です。当たりです。素晴らしい、よくできました。続いてね、二つ目の質問です。ペンテコステの時から福音を信じる、人には聖霊が私たちのうちに宿ってくれて、そして信じる人を守り、そして導いてくれるんだ。丸か×か。早いね、今回早かったよ。どうだろう。はい、あ、丸が多いかな。よし、じゃあ見てみよう。丸です。よくできました。すごいね、全問正解ね。2問だけだけどね。でもね、素晴らしいよ。さあ、ということでいつものように暗唱成功したいと思います。さあ、できるかな。今日ちょっと長いかもしれないね。一緒に読んでみたいと思います。いいかな。大きな声で読んでみましょう。いくよ。 1,2,3 はい。このイエス様を神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。使徒の働き2章32節。どう？ちょっと難しいかな。もう一度いくよ。ここ、後半ね、ここちょっとね、よく覚えておいてね。次なくなるからね。1,2,3、はい。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆、そのことの証人です。使徒の働き2章32節。はい、いいかな。よみがえらせました証人2章。ちょっとここ覚えておいていいかな。はい、じゃあいくよ。はい、どうだろう、覚えてるかな。読んでみよう。 1,2,3 はい。言えたかな。ちょっと戻るよ。どう、合ってた？合ってた？よし、はい、すごい。じゃあね、さらに消えます、さらに消えます。チャレンジです。いいかな。じゃん。さあ、いくよ。3、はい。はい、だんだん声小さくなってきたからじゃあちょっと見てみようね。見てみましょうね。さあ、これです。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。使徒の働き2章32節さあ、もう言えるかな。どうだろう。 1,2,3 はい。はい、素晴らしいです。大人の方も参加してくれてありがとうございます。まあね、頭の訓練にね、いいですよね。さあ、ということで全部見てみようか。はい、じゃあみんなで大きな声でもう一度ね、読みましょう。 1,2,3 はい。出ました。私たちは皆そのことの証人です。使徒の働き2章32節神はよみがえられました。そのことの証人です。それは聖霊がそのように語ってくださるからだよね。さあ、感謝します。ということでね、今日の CS のね、学び、これで終わりになります。ということで次はね、お友達の祝福の時だよね。ということで、お友達は前の方に出てきてください。CS の前にね、祝福をさせていただきます。 はい、お願いします。前の方に出てきてください。どうぞ。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。じゃあね、お祈りしますね。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、ここにいるお友達一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。そしてまた心にあなたからの平安がありますように。聖霊様が共にいてくださることを感謝します。どうぞ、この子供たちを、あなたの御言葉によって養い、そして導いてください。あなたが共にいてくださることを感謝します。また CS で奉仕される方々一人一人の上にもあなたの祝福と導きがありますように。大きく主に期待し、またあなたにお委ねし、この祈りをここにいるお友達一人一人、そしてまた教会に集われている愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して期待して御前に捧げます。アーメン。